まず先週はいろんな意味でご心配をおかけいたしまして申し訳なかったと思っております。皆さんのお祈りに支えられて、一応本体の方は元気を取り戻しましたけれども、まだちょっと咳だけが残っております。不条項なことがあるかもしれませんけれども、どうか主にあってお許しいただきたいと思います。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。これほど感情をあらわにされたイエス様のお言葉は非常に珍しいと思います。私たちにとって救い主イエス・キリスト、イエス様とは柔和なイメージが非常に強くてですね、例えば右の方を打たれたら怒らずに左の方を差し出すような、そういう非常に柔和なイメージが強ければ強いほど、今日このご自分の激しい思いを吐露している姿、これは、聞く者たちにとって、見てはいけない姿なのかもしれない。またこれを吐露されたご本人も、第三者に見せてはならない部分なのかもしれない。一体この激しさ、この感情の爆発、これがどこから来るのか、私たちは非常に、戸惑ってしまいます。この感情の爆発、これに、至る経過はですね、今日の込み出しについておりますけれども、悪霊に取りつかれた子を癒されるイエス様の奇跡物語の中での内容であります。この、悪霊に取りつかれた子を癒されるイエス様、これは、マルコ福音書ではイエス様とその一行が下山すると、留守番をしていた弟子たちが立法学者たちと議論をしていたシーンから始まって、そして、息子の癒しを願った父親が信じます、信仰のない私をお助けください、そう、救いを願い叫び、最後は悪霊を追い出せなかった弟子たちに、この種のものは祈りによらなければ決して追い出せない、そう戒めて終わっております。マタイもだいたいこの流れをとっておりまして、最後にですね、信仰の、弟子たちがどうして悪霊を追い出せなかったのか、それは信仰が薄いからだ、もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる、あなた方にできないことは何もない、こう戒めて終わっております。この、マルコにもマタイにも記されている一人の信仰者、その悔い改めを求める言葉の方が非常に、印象が強い奇跡物語のシーンだろうと思います。ただルカはそういうプロセスをですね、全部吹っ飛ばして、ただ最後に、人々は皆神の偉大さに心を打たれた、いえば本当の礼拝が起こった、神の偉大さに驚き、それを見た喜びで彼らは自分の心を打たれて、そして神の前にへり下った、こういう物語で終わっているわけであります。 それはですね、おそらくマルコやマタイは一人の信仰者、その救いを見ている、個人と関わろうと、イエス・キリストとの関係を見ている。でもルカの場合はですね、最初に引用したように信仰のない横島な時代、これをイエス・キリストはご覧になっている。そしてその時代世代のメシアだと宣言をしてくださっておられる。そしてその横島な時代、信仰のない時代、そこで生ける人々をも当然憐れんでおられる神からのメシア、それはこの時代も土地も地球全体にそこでうごめいている生物、人間たち、そこで生きる者たち、これを背負うメシアである、そのことがルカの、主題だろうと考えられます。信仰のない横島な時代、これは、新命記32章に不正を好む曲がった世代はしかし神を離れ、その傷ゆえにもはや神の子らではない、これの引用だと言われております。この新命記、エジプトから救い出され、神様の法律とルールである掟、実戒をモーセが受け取っている間に、麓で待っていた、留守番をしていた他のメンバーは、時間の経過とともに、退屈になったんでしょうか。待ちくたびれて、金のコースを作ってしまう。他の神々に走ってしまったわけであります。そういう救われたけれど、その確信を他に求めてしまう人間の現実を嘆いた言葉が、この新命記の不正を好む曲がった世代、神様の嘆きの言葉であります。神を離れて他に走ってしまう。私の、自分自身への戒めの言葉としてよく引用するのが、詩式にも同じようなことが言われている。その世代が皆耐えて先祖のもとに集められると、地上の生涯が終わって死の眠りにつくと、その後に主を知らず、主がイスラエルに行われた御業も知らない別の世代が起こった。神様が直接モーセを通してイスラエルを奴隷の土地から、世代、国から導き出した、その救いの御業を知らない別の世代が起こった、新しい子孫が起こった、その人間の営みをここで語っているわけであります。私たちがよく知る世代っていうのは、親から自分、自分から子供、自分の子供から自分の孫、そう継続する時間の流れで、だいたい一世代約30年と言われているものであります。この約30年の間、これを繰り返し継続を最初から最後までご覧になっておられる救い主イエス・キリスト、救いを計画し実行してくださった神は、 最初から最後までご覧になっておられる、共にいてくださっておられる神様は唯一のたったお一人の方でありますけれども、これを受けた側がある意味次々と世代交代をしていく、時代が変化していく、今までも今も今からも変わることがなく生きておられる神はお一人でも、その恵みの中で、時間の中で、世代の中で命を得ているものは次々と新しい世代へと変わっていく。信仰のない横島な時代とは、この神を忘れてしまっている事実そのもののことでありましょう。そしてこの事実と、事実を受け止めておられる神の存在、臨在を聖書に書いてある通り起こってくる。私を忘れ、私から違うものに走っていく、そのことを唯一誰よりもご存知なのが神様であります。私と私の言葉は全部聖書に書いてある通り、それが実現している。ただその事実を忘れて、まさかと高をくくって恥じたり、自分の言葉に引きずり込もうとするのが忘れて他に走っている私たちの生き方でありましょう。自分の枠の中に落とし込もうとしていく、これが信仰のない曲がった時代、自分の方に、人間の方に呼び寄せよう、引き寄せようとしている、そういう時代であります。時代や世代の中で起こっているのは、神から引き離そうとする罪の誘惑、そしてそれに負けている人間の姿であります。そのような時代や世代、そこで誘惑を受けている人々をご覧になって叫んだのが、イエス様の、いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのか、この叫びであります。イエス様ご自身、我慢する、単純にこれは辛抱する、耐えるという意味でありますけれども、同じ言葉を使って旧約聖書の預言者イザヤが、同じように、私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう、私はあなたたちを作った、私が担い背負い救い出す、この我慢する、これを背負っていこうとして訳して伝えています。背負う、でも我慢して背負っていく、重くてしんどいわけでありますから、それを我慢して背負わなければならない。しかも一回限り、一瞬だけではなく、あなた方が白髪になる時まで我慢して背負う。人間を創造したからには、その創造の目的である神を神として 礼拝するその日が来るまで、最後の最後まで背負っていく、これが神様の変わらないご意志であります。重たさにはいろいろあると思います。実質的に、本当に重みがある、重量がある。またこの神様と関係の距離、その距離が大きければ大きいほど遠さも重さとなってしまう。口や頭という一部分は神様の方を見ているけれど、それ以外の部分は違う方向に走ってしまう。これも重さであります。それぞれの重みは違います。重んじられている重さ、重要さというよりも神との距離、誘惑にそそのかされて、この距離をあることを認めることもできない重さ、この重さ、神様が最後の最後まで罪人の重さを背負うと決然しておられるの。それに安心して信頼するよりも他の理由を持ち出すと本当に重いものであります。神様は最後の最後まで罪人が悔い改めて本当に礼拝者となるその時まで罪人の面倒を見ようとしてくださっているのに、罪人の方は最初は神様でも最後まで神様でいることができない。それでもあなたを背負っていこう。このご意志は変更されないのであります。この神様のご意志が今主イエスキリストの十字架と復活として行われようとしています。その中でイエス様は聖書に書いてある通り、いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのか、神のいつも人々に裏切られてきたその歴史の重さ、痛みを口にされている。いつまで、この言葉にイエス様が感じていらっしゃる長さとか重さとか辛さが実感として響いている。そして十字架復活の予告の言葉の中にある多くの苦しみを受ける、それがこの言葉を代表しているのではないでしょうか。夏休みもいただいて、後半は関西方面でいろいろ、巡り歩いていた。その中の一つ、徳島にある美術館に出かけてまいりました。見たい絵が、5点あって、それ以外は、久しぶりに楽しんでいたわけでありますけれども、今回気がつけばですね、十字架を担いでいるイエス様の絵がいろんな形で記されている。そのことが、非常に印象的に残っております。そしてあの重たい十字架、背負ってるというよりも本当に引きずって担いでおられるあの十字架、あの十字架が自分なんだ、この重さを この罪人の罪の重さをイエス・キリストは背負ってくださっており、途中で投げ出すのでも、途中で諦めるのでもない、忍耐して我慢して辛抱して、その十字架の罪が粉々になる、そして神の栄光が現れる、その時までキリストは十字架を背負ってくださっている。私の重さ、キリストが担いでくださっている。私だけではない、全世界の罪人、私はキリストとは関係ない、そう思っている、その重さも長さも辛さもイエス・キリストは担いでくださっている。思い出したのは、自分が洗礼を受けるときに、ディサイブルスの歴史がありますから、神霊で洗礼を受けました。洗礼を執行する牧師は非常に小柄な方でありまして、私はその頃から、まあ、割と太っていたわけであります。洗礼準備会が終わって、もう来週は洗礼準備会が始まった時に一番最初に言われたのは、洗礼式までに痩せてこい、水の中沈められるわけですね。で、それを支える、で僕の腕が折れちゃうから、痩せてこいっていうわけでありますけれども、それでも先生に、いや我慢して担いでください、背負ってください、そう言いながらですね、笑ったのを思い出しました。自分の罪の深さ、これをイエス様は担いでくださっている。私はそんなことはしていない、そんな申し訳ないことはしない、そんな遠慮でさえも、また次々と勘違いから来る罪の重さでさえもイエス・キリストは担いでくださっている。今回実際に十字架のこの木、それが自分自身に見えた、これは一つ私の中で大きいことでありました。担がれている、担いでくださっている、私が本当に作られた人間として神を礼拝するその時まで担ぎ続けてくださっている。イエス・キリストの十字架、その十字架の重さ、それが自分自身の罪の重さであり、許されている罪の重さである。これが神のご意志であります。この神様のご意志である十字架の重さ、キリストは引きずってでも担いでくださっている。長い時間をかけて重さを我慢しながら背負う、その苦しみの先に神様の栄光が用意されているからであります。すなわち天の礼拝であります。そこでは神の偉大さに心を打たれた、その罪人の悔い改めが礼拝の応答として 捧げられている。最初から最後まで神と共に書かれている通りに生き切った後、神の栄光を褒めたたえる礼拝が開かれている。この神の偉大さ、この偉大さっていうのは、他の聖書の箇所では意向、恐れて従う、その力の意向を表した言葉であります。偉大さとは、罪許されて救われた者を畏敬の恐れに包む、その意向が照り輝いている。すなわち天の世界で私たちがこの意向を褒めたたえる、偉大さを褒めたたえる声を発しているわけであります。自分の重さ、罪の深さ、それを知り、それが破られている、キリストが破いてくださった、この偉大さを褒めたたえる。信仰のない横島な時代を背負い、罪人に忍耐しながら、神の意向が輝く天へと主は共に歩んでくださっている。いや、むしろ私たちを担いで、罪を担いで、十字架と復活のキリストの忍耐が私たちを神の国へと連れ出してくださっているわけであります。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。キリストは十字架と復活の忍耐、神の栄光、神のご計画があることを信じ委ね、忍耐に忍耐を重ねて栄光のキリストと なられた。同じように私たちもこの十字架のキリスト、この時代を背負い、罪を背負い、神の国を目指す、そのキリストに従う、その忍耐と悔い改め、今私たちに求められております。最後までキリストに担がれ続けていく、許され続けていく、そこに神のご計画とキリストの忍耐がある。私たちも遠慮ではなく、悔い改めてこの主と共に天を目指す歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天にいらっしゃる私たち一人一人の父なる御神様、御言葉をありがとうございます。イエス・キリストの十字架の忍耐をありがとうございます。私たちを担ぎ、私たちの重さを引き受け、十字架についてくださったイエス・キリスト、このお方が私の救い主であり、この時代の救い主であり、勝利のお方である、この恐れと喜びの意向の中で、どうかキリストに担がれている、その恐れと喜びの中で日々神の国を目指し、その食卓を目指し、歩み続けることができるようにお守りください。神様は私たちが白髪になるまで、私たちを背負ってくださると決断してくださっておられます。それをイエス様が実行してくださっておられます。安心して、自由に、 すべてキリストの前にへり下ることができますように。この祈り、感謝して救い主、主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。